天王寺アップルクラブがお届けするタックポッドキャスト始まります。2016年2月12日タックポッドキャスト第15回目の始まりです。
この番組は IT 関連情報を中心に様々な情報を皆さんにお伝えします。
配信をお届けするのは大阪の天王寺を拠点に活動するアップルユーザーグループタック天王寺アップルクラブの大道とタック顧問のクイホアさんです。
クイホアです。
なんか軽いですね。
ん？え、私？
なんか軽いですね。
いや、私ね、
はい、
昨日今日、
はい、
なんか2回目とか3回目とかちょっと古いの聞いたんですよ。
はい、
そしたらこんな感じだったんで。
いや、だから私あの頃はですね、
はい、
ハート指示がなかったわけじゃないですか、私からの。
あ、だからなんか初心は大事だなと思って。
いやこう今日の原稿見ました。今週も私の指示では、はい、
うん、
クイホアですっていうところは、うん、全部間にハートを挟めって書いてあるじゃないですか。
うん、
そやけど第1回、うん、第2回にも初心に帰って落ち着いた感じでやったわけじゃないですか、
うん、はい、初心はするべからずっていう
そうですけど、一応ですよ、メインのパーソナリティはクイホアさんなわけですけど、プロデューサー兼ディレクターは私ですから、あとマネージャーね、ちょっとその指示従ってもらっていいですか。
うん、
めっちゃ不満げですね。
いや不満か不満じゃないかって言ったら、どちらに寄ってるかって言ったら不満の方に傾いてますけどまだ前回の不満ではないです、はい、
不満やねえねんか。いや、何もある、はい、
はい、
うん、まあ、毎日寒い日が続きますよね。
はい、そうですね、
早く春になってくれないかなと毎日私は思ってるんですけど、春になればお花が咲きますよ、クイホアさん。
そうですね、うん、梅ってまだでしたっけ。
梅はそろそろちらほらですね。
そろそろですね。あ、でもちょっとまだあれですけどね。はい、
そっか、桜ですね、春になったら。
そうですね、桜ですね。今年桜の開花ちょっと早めじゃないかとかっていう噂がありますね。
去年の春は一緒に桜を見に行きましたね。
そうですね、そうでしたね。そういえばちょっと散りかけでしたけどね、あのすごく綺麗でしたよね。ちょっと雨が降ったりとかあれでちょっと濡れた感じのね、
うん、ちょっと散ってしまってたんですね、
はい、
半分ぐらいですね。
はい、
あれが残念やったんですけどね。
そうですね、でもあの綺麗な桜でしたよね。
ですよね、うん、お花はどうやって見になるかしてますか。
それは虫さんたちが、
はい、
なかなか自然に風で受粉っていうのは難しいですよね。
あ、そうですよね。
虫
さんが花粉を運んでくれるんですよ。
そうですね、
はい、やっぱりその代表的なものといえばミツバチですよ。ミツバチ、
そうですね、ミツバチですね。
ミツバチはおとなしいですからね。
そうですね、ミツバチは別にあの刺しちゃったりしたら自分もそのまま死んでしまうので、うん、最後の最後にしか、ね、そういう最終手段としてしか刺すっていうことは使わないですからね、はい、普段はおとなしいですよね。
この大阪でも実はですね、ミツバチを飼って、
うん、
緑の少ない大阪で蜂蜜を集めてるっていうことをやられてる方がおるんですね。プロジェクトの名前は上田ミツバチプロジェクトという、うん、プロジェクトなんですが、私以前からこの主催者の方とお知り合いで、
うんうん、
はい、最近ですねちょっと大きめの養蜂施設を作られるということらしいんですね、
うん
うん、以前ほらご一緒させていただいた、
うん、
あの服部
天神
の駅前にある銭形さんってうどん屋さんですね、
はいはい
はい、ここには2人で行ったことがありますよね。
そうですね、はいはい、
その服部天神の近くにある、
うんうん
うん、ね、大阪に大きなですね服部緑地っていうのがあるんですが、
うん、
そこにそのミツバチの養蜂施設を作ってですね、ミツバチを飼うことももちろんなんですが、それによって、まあ
うん
まあ、地域の皆さんと触れ合ったりとかですね、
うんうん、
子供たちに見せたりっていうことをやろうというのを今やられてるんですね。これ今クラウドファンディングで300万円ほど集めようとされてですね、
うんうん、
ぜひ応援したいなと思って私もちょっとお話しさせてもらってるんですけど、クエさん蜂蜜好きですか。
そうですね、嫌いじゃないです。で、蜂蜜っていろんな、あの、なんて言うんだろう、花の種類 まあ、蜜の種類によって味が違うんですよ。色も違いますし、
色も違いますしね、わかります。
粘度も違いますし、
うん、そうそう、はい、いいですよね。
いいですよね。
あの蜂蜜屋さん行ったらいっぱい並んでるじゃないですか、
はいはいはいはい、
デパートの地下とかにやつです、
はいはいはいはい、
でみんな楽しいし、あのちょっと味見させてもらってですね。
そうですね、はい、
大好きです、はい、私蜂蜜はあのコーヒーに入れて飲むのが好きだったです、以前は。
あ、そうなんですか。
今
で私断然パンですよ。パン、
パンですか、はい、私パンあまり食べないんですよね。
あ、そうなんですね。
確かに私ご飯ばっかり食べてるイメージないですか。
いや、お酒ばっかり飲んでるイメージしかないです。
そうですね。身も蓋もないご意見ありがとうございます。
いや本当にない。
お酒で思い出したんですけど、はい、この梅田三橋プロジェクトさんはハニーバーっていうのもやられとってですね、自分たちで買ってる蜜蜂から取れた蜂蜜でスイーツを作ったりだとか、
うんうん、
あと蜂蜜を入れたお酒なんかを出してるっていうのもやられとったんですね。
うん、なるほど。
だから私みたいなお酒好きにはぴったりで、
うん、
グイグイ飲んで、はい、まあ、スイーツは私は食べませんけどね。
でも女性好きそうですよね。
そうです、だから女性ばっかりなんですよ、そのバーに行くと。
あ、なるほど、
はい、まあ、知り合いの女性ばっかり楽しかったですね。
うん、
あ、大道さん来たってみんな手を振ってくれるんですよ。
人気者ですね。
人気者ではないと思いますけどね。
そうです。大道さんだって手振ってもらえるってことはやっぱ人気者だと思いますよ。これやっぱ人気者じゃないと手振ってもらえないと思いますよ。
人気者とは違うジャンルだと思います。
私、あ、そうなんですね、
はい、
ちょっと どういうジャンルかはお聞きしないです。はい、
はい、いや実はですね、うちの家の近所に四天王寺っていうお寺あるんですが、はい、そこの境内でもあの養蜂箱を置いてですね、蜂蜜取られとったんですけど、蜂蜜を取るミツバチちゃんはですね、なんと生涯50日らしいです。
そうですね、ティースプーン1杯分しか取れないって言いますよね、一生で。
あ、3グラムっていうふうになってますね、う
ん、あ、なるほど。
でもなんかそれもなんか私ロマンを感じるんですよね。なんか生命のその、まあ、代替えって言ったらおかしいですけど、一生懸命生きた証じゃないですか。
うん、
で我々はそれをありがたくいただくっていうのはいいことですよね。
うん、あれですよね、もうなんか私、ミツバチっていうと、うん、あの、なんだろう、こう今ちょっと物理のこととかちょっと、まあ、勉強してるのでアインシュタインとか結構そのなんだろう話題の中に身近に出てくるんですけど、
はいはい、
アインシュタインが生前にその、はい、まあ、生前しか言えないんですけど、
まあ、そうですね、
あの亡くなってからの声はちょっとよくわからないんですけど、
それはあのあれですよね、大川なんとかさんっていう人か、
伊藤さんとか、
そうすいません、続けてください。
はい、あのミツバスにまつわる、はい、あの言葉を残してまして、
あのカロアインシュタインが、
そうです、あ、ご存知ないです、
相対性理論のおっさんですよね。
そうです、そうです、
あの、まあ、私が彼より先に生きてれば、はい、私が先に見つけたと思う理論なんですけど、
あ、そうなんですね。
やめましょうか、どうぞ続けてください。
なんかミツバチっていうのはとても重要な生き物で、
はい、
アインシュタインがミツバチがいなくな、はい、もしこの世からミツバチがいなくなることがあるのであれば、
うん、
人類は4年以内に滅びるだろうって言ったっていう、
なるほど、
話があってですね、
その環境指標となるっていう意味ですかね。
うん、実際なんかここ最近ミツバチに奇病が発生して、すごくその巣ごと全滅するとかっていうのが意識ありませんでした？
聞いたことは大量死するんですよね。
うん、ね、なんか原因が分かんなくてウイルスなのか寄生虫なのかとかなんかいろいろ言われてましたよね。
ありましたね。
あ、なるほどね。
もしも人間に悪いような環境があれば先にミツバチが、うんうん、まあ、うん、弱いもんですから、
うん、
死んでしまって我々に教えてくれるっていうことなんでしょうね。うん、そうですね。そういう意味では、うん、我々人間と共存共栄じゃないですけれども、うん、身近に生きてきた昆虫なんですよね。うん、実際もね、あの果実なんか作る農家さんの受粉に、
うん、
養蜂の箱を持って行ってですね、
うんうん、
蜂を出して、
はい、
受粉させて、でまた蜂を回収して帰ると、うん、で養蜂業者さんの方はミツバチが取ってくれた蜂蜜が取れるし、で果実を作ってる農家さんの方は自然な受粉ができるっていうことで、どっちもですね、いいっていう話は聞いたことあるんですけど、
うん、
素晴らしいですね、蜂さん。
そうですね、はい、
うん、この大阪みたいな都会ではやってますけど、私聞いたことある銀座ですね、東京でもやってるって、
うん、そうです、銀座もやってますし名古屋もやってます。
あ、久保さん地元名古屋も。
はい、名古屋もやってます。ですね、はい、でその蜂蜜を、売ってるところの商店街っていうのがちょっとごく少数のエリアで、うん、伏見のもうちょっと上のところに、長者町っていう、まあ、繊維街があるんですけど、
はい、
そこにたまにステッカーを見かけるっていう感じですね。はい、ですからもうごく限られたエリアで、もうちょっと北の方に行くと、あの名古屋城ですとか、うん、ちょっと大きい公園が、まあ、あの白川公園っていって南側にも
白川公園ありますね。
はい、名古屋市科学館の南側に公園が隣接してると思いますか。ああいうところとか、まあ、ちょっと緑地はあるので、多分その辺周辺でとか、あとあの、まあ、多分巣箱はこういたずらされないように、は
い、
多分ビルの屋上とか、
ああ、
そういうところにね、あの分からないところに設置されてるんだと思いますけどね。はい、
うん、なるほど。やっぱり都会でこうやってですね、
うん、
蜂が飛んで、
はい、
でそこに緑があるっていうのは本当素晴らしいですね。うん、うん、もしこの今言いました服部緑地での養蜂の話ですが、うん、皆さんから資金がしっかり集まってできるようになればですね、うん、3月に、工事を始めてですね、で3月中旬には巣箱ともう置いて、うん、で5月からは皆さんに学習会だとか見学会をやると、で、
はい、
6月中旬にはですね、なんと支援してくれた皆さんにですね、うん、いろんなリターンですね、
うん、
あの蜂蜜を送ったりだとか、うん、そういうことをしてくれるというふうに聞いてますのでですね、うんうん、ちょっと期待が持てるなと思って、
うん、
蜂蜜ね、いいですね。
そうですね、
パンに塗って食べますか、小岩さん。
私ならパンですね、おすすめですよ、パン。
フランスパンを輪切りにしてですね、
はい、
よく焼いてちょっと、
はい、ぜひ
かけて食べてみて、はい、じゃあどっかのあれですね、あの旅行に行った時の朝ごはんに小岩さん一緒に食べましょうか。
そこでトーストを借りるんですか。あれ
持っていきますよ、じゃあ私
トーストを、
はい、
あ、トースターを
持っていきます。
すごいですね。
そういうならいいでしょう。
そうですね、
じゃああれですね、私この蜂蜜買いに行きますから、梅田緑地の、はい、それ買ったら撮影旅行一緒に行って、はい、温泉でも泊まって、はい、一緒に朝ごはんに蜂蜜を取ったパンを食べるということでいいですかね。
いろいろぶっ込んできましたね、今。今なんかもういろいろぶり込んでますよね。
いろんなこといっぺんにやった方がいいと思って。
でもなんか
個別に行くといろいろ大変じゃないですか。
なんかね、私ね、はい、先週そういえば、はい、ツッコミ損ねたなっていうことが一個あるんですけど、
どうぞ。
でいいですか、
はい、
なんか大道さんに私ペン F デジタルを先週おすすめしたじゃないですか。
はい、
そしたらなんか撮影旅行って言った割に、はい、別に最近なんかカメラにそう興味ないっすよねって言ってたから、え、なのに
撮影旅行、いや、ペーブ、福岡さんが今言ったようにあの撮影旅行行って温泉にも泊まってですよ、
うん、
で、まあ、あの次の日の朝に蜂蜜を焼いたパンでも一緒に食べようって言うんだったら、
うん、
もうすぐ写真の情熱がもう蘇りますよ。
なるほど。
200% ぐらい。
200% ぐらい。
200% ぐらい。
はい、なるほどね、はい、あのなんか温泉旅行に旅館かどこか行って、
はい、
朝ごはん出るのにパンを焼くんですね。
それもおかしな話ですね。正直言うとですね、
はい、
朝はご飯がいいです。
やっぱりそこに戻りますよね。
戻りますね、はいはいはい、というわけで、皆さんもですね、このプロジェクト、はい、梅田ミツバチプロジェクトでぜひ検索してですね、このプロジェクトを応援してください。
はい、
各公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。
はい、
2016年2月6日20時10分にリツイートした記事です。いざという時の必須アプリ、超簡単に緊急連絡ができるスグレン、これはテクジョからの記事です、うん、どんなアプリかというと iPhone アプリなんですけど、スグレンというもので、
はい、
自分のプロフィールをちゃんと本の中に設定しておけば緊急時にですね、
はいはい、
ワンタッチで様々なところに連絡できるというアプリなんですね、
はい、
まあ、警察消防車は当たり前ですけれども、はい、それ以外に例えば私が飲みすぎて倒れた時ですね、はい、久保さんにメールピッと登録しておけば押すとですね、私が今どこにおるか緊急時の連絡先、
はい、
こういうアレルギーがありますというのを、あらかじめ登録したものがメールになって出ていくっていうようなアプリなんですね。どうですかこれ、
これ、
はい、
パスコードのロックがかかってると、うんうん、それを飛び越えては使えないので、本人が使う必要があるわけですよね。まず一つはね、
誰かがその iPhone を見てですね、うん、こういうふうなアレルギーがあるというのを見るのではなくて、うん、あくまでも本人が他の人に連絡する手段としてのアプリです、
うんうん、そうなんですよね。なのでこれを手にする前に、そのなんて言うんだろう、意識をなくしてしまったら、ちょっともうこれの恩恵は受けられないんだけどっていうところがまず、まあ、一つは一つなんですけど、でも私一人、
はい、
自宅で倒れて、
はいはいはいはい、
発見されるまでに丸2日ちょっとかなかかって、まあ、結局そのどうしても連絡が取れなくておかしいということで、その方一人暮らしをされてた男性の方だったんですけど、はい、うん、40代でしたね、うん、の男性の方なんですけど、
40代男性、
うん、
一人暮らし、
うん、一人暮らし、
全て当てはまるじゃないですか私に。
そうですね、当てはまりますね、
はい、
でその方が、結局自宅で倒れて、で助けを呼べずに、どうしてもおかしいということで、結局オートロックなので他の人が入ってこれないとか、連絡しても捕まらないっていうので、
なるほど、電話とかも取れなくなってるから
です
ね、
うん、そうなんです、うん、で離れて暮らす家族と警察 と、まあ、そのマンションの管理の方とで入ったら、うん、中で倒れてて、まあ、その時は意識があったんですけど、はいはいはい、その後もやっぱりもう意識が、はい、戻ってこなかったっていう方があってですね、うん、で iPhone がねその頃に確かに 3GS だったぐらいの頃じゃないかなと思うんですけど、うん、その頃はもちろんね今みたいに便利なそのタッチ ID とか、
そうですね、今はタッチ ID だから指さえかざせばロックが解けますからね、
うん、で以前のは両手を使わないとね、ダメっていうのがあったりとかで、まあ、これがねその時にあったから 100% どうだとは言い切れないんだけど、なんか、うん、っていう気がしますね。とても身近な人だったので、はい、うん、っていうことですね。だからそういうことで、これから今後そういうふうで多くの人がね、もっと助かる人がね増えるといいですよね。
そうですね、うん、こういうアプリって今まであんまりなかったじゃないですか、
うん、
確かに、ね、パスコードロックかかってる時も緊急連絡っていう119とか110は iPhone できるようになってますけど、
うん、
まあ、そこまででしたもんね、
うん、
これはあらかじめ自分のプロフィールだとか連絡先を登録することは必要ですけど、うんうん、まあ、それは健康な時やったら簡単なはずなんですね、うんうん、それをしておけばできるということなんで、うんうん、いいと思いますね私は、
うんうん、そうですね、緊急の時はその連絡先を誰か登録しておくと、
はいはい、
まあ、一応誰々さんに連絡とかっていう風なことはできますよね、
うん、できますね、
うん、まあ、だからそれに似てるといえばあれですけど、複数一度に複数のところに連絡するっていうのとか、うん、っていうのはやっぱりちょっとなかなかね難しいかもしれないですね、うん、
しかも本文がもうすでにもう出来上がってるわけですよ、
うん、そうですね、うん、
ここに連絡してくださいとかっていうのも書けるし、
うん、
まあ、iPhone ですから GPS を利用して今どこにおるかっていう位置情報まで出せるわけですから、
うん
うんうん、まあ、そういうところはこのアプリに強いところかなと思いますね、
うん、そうですね、で私もそうなんですけど、はい、じゃあそれ確か何ですか、ヘルスケアっていうアップルの標準のアプリの中にその項目が確かあったと思うんですけど、
はい、
メディカル ID っていうところですね、うんうん、で登録っていうのですけど、それを、まあ、じゃあロックしてるときにその番号を出すかっていうと、やっぱりこの落としたときにその人に迷惑がかかるかもしれないとか、はい、いろんなことがやっぱり躊躇してる、
わかります、わかります、
うん、っていうのもあったりとかで、まあ、なかなかそのじゃあどうっていうのの、その具体的な解決策は今思い浮かばないんですけど、
はい、
でもいろんな人のそのなんていうのかな、一助になるといいですよね、
確かにそうですね、
うん、
こういうものが増えてきたらいいなと思いますけど、今までなかったじゃないですか、
うん、そうですね、
このスグレンのすごいところはですね、開発者さんが皆さんに役立ってもらいたいということで、
うん、
無料なんですよこれは、
う
ん、
そうですね、
すごいでしょ、こういうのって普通有料じゃないですか、
そうですね、
まあ、他のアプリをたくさん開発されてる方なんで、皆さんに貢献したいということでやられてると思うと思うんですけれども、
うんうん、
まあ人に役立つアプリですね、こういうものがだんだん iOS にも増えてきたなと思いますので、 はい、ぜひ皆さんも活用してください。
はい
はい、次のニュースです。
はい、
2016年2月6日20時2分にリツイートした記事です。 JR 東日本アプリ列車位置情報サービスを拡充し Apple Watch にも対応、ハスキー JP からの記事です。はい、この JR 東日本アプリっていうのは、
うん、
まあ、
うん、
車両の運行状況だとかですね、うん、そういうのが見れるアプリなんですけど、私はもう全然この持ってないんですけど、久保さんこれ使ってるって以前聞いたことありますけど、
うんうん、
今でも使われてます？
入ってますよ。はい、入ってますよ。
どんなことができるんですか？
アプリを立ち上げるとですね、
はい、
多分今回のあのことについてはまずね、駅をまず選ぶっていう機能があって、
はい、
でそこのあの駅を基準になる、まあ、多分自分が使う駅だと思うんですけど、
はいはいはい、例えば、例えば東京駅とかにすると、う
ん、はいはい、
東京駅を中心にまあ路線図が出るみたいな、そんなイメージですかね。はいはいはい、
お天気がまず出たりとか、あ、
現地の天気、
はい、そうですね、で
自分気温も、気温も、
気温も出てますね。最低最高と0時、はいはい、あ、今の時間帯ですと0時、2時、4時のお天気の移り変わりですとかが分かったりします。はい、であとはそのマイ路線っていうのを登録しておくと、そこに遅延が発生したりとかすると、まあ、あの一番初めのそのホーム画面というかですね、立ち上げた画面に出るっていう感じにな
ってます。なるほど、まあ、通勤路線なんかを入れておけば、
はい、
朝晩ね、
はい、
家から出る前に見たら、お、今日は遅延してるやないかとかいうのが分かる、
うん、そうだと思います。
すごいですね。
はい、そんな感じですね。
ここにあの列車位置情報っていうのがあるって書いてあって、これが一番ですね、皆さんの利用頻度が高いサービスって書いてあるんですけど、具体的にはどんな感じなんですか、列車位置情報っていう
の。これですね、はい、列車に乗るっていうあの、まあ、なんかな、プルダウンのメニューの中にですね、これまだなんか首都圏だけのサービスみたいなんですけど、はい、列車位置情報っていうのが出てきてですね、
うんうん、
でこれで通信を始めて、今あの何分で遅れ、何分遅れで、最大何分遅れで動いてますとかっていうのが、はい、まあ、パーと一覧で出るんですよ。順番にですね、東海道、湘南新宿ラインとか、はい、京浜東北とかずっと順番に出てるんですね。うん、でどれがいいかな、あの東海道はですね、
うんうん、
東京から湯河原っていうことで出てるんですけど、遅れなしっていう、
湯河原
ですね、はい、
すごいな、
出てるんですが、これね、うん、面白いんですよ。でタップ今したんですけど、
うんうん、
なんかあの上の方に向かうと、品川から東京方面ですと、
うんうんうん、
で下の方に行くと小田原熱海方面ですっていう風なんですけど、列車が
東海道本線ですね。それ
そうなんです、東海道本線見てるんですけど、今あの列車がどの位置にあるかっていうのが、う
この駅と駅の間に、
はい、
すごいじゃないですか。
全部見えるんですよ。すっごいいっぱいあります。
これなんか列車指令所ってほらよくあるじゃないですか、
はいはい、
あのテレビなんかで見せ、うん、あれみたいな感じがアプリ、
そんな感じですね。
すげえ、
なんかあの本当近いのは一駅分、一区画分までくっついて、うん、あの後ろもお尻詰まってるみたいな感じの列車もあったりとか、
すごいですね。
うん、今の時間帯ですね、品川、川崎、横浜にこう一個ずつですね、等間隔に並んでたりとか、もうちょっと行ったら東京まで、あれですね、品川、新橋、東京ですけど、その間も。あの詰まってますしとかいう感じのが見えてですね、今あの、東海道本線は遅れなしって言いましたので、これ全部プラスマイナスプラスゼロっていう風に出てるんですね。まあ、マイナスっていうのはないですからあれですけど、多分これ遅れてるとプラス1とか6とか遅れてる時間帯で
表示されるんだ
と、はい、と思いますけど、
すごいですね。
面白いですこれ。でこれ自分で手でリロードしないといけないみたいですね。はい、
ああそういうことですね。今回のこの2月3日の改正というか新しくバージョンアップで、さらにあの横須賀線だとかですね、総武快速線だとか、総武快速東京千葉ですから、
うん、
私たちのお友達のよく乗り過ごす人なんか、
うんうんうん、
どこにその人がおるか
今出てますよ、
電車で分かるってことですね。
はい、まあ、その方が乗ってるアイコンが出るわけではないですけどね。
それ出たらすごいですね、はい、友達が乗ってるよって言って
まあでもそれって友達を探す機能とあるじゃないですか、アップルさんのね、あの標準アプリのね、
それで利用すれば分かる。
そうですよ、そうだと思いますよ、はい、で今それはですね、5分遅れで、最大5分遅れで運転してるそうです。今すぐ見れますはい、という感じですね。これすっごい面白いアプリですね。これ
JR 西日本もやってもらいたいな。
うーん、
やってくれよって感じですね。このアプリケーションはそういう意味ではあれですね、うん、やっぱり関東圏の皆さんが利用して、
うん
うん、あ、遅れてるだとかいうのが見れるっていうことですから、うんうん、まあ、便利ですよね。しかもそれが公式情報として発表されてるっていうのが素晴らしいところだなと私は思いますね、うん、結構いろんなアプリでですよ、今の電車の運行状況とかっていうのを時刻表で何時出発とかには分かりますけど、本当のリアルタイムの情報っていうのはこの鉄道会社が持ってるわけですから、
うん
うん、これが分かるっていうのはいいなと思いますね、
うん、
あれ、
うん、
なんかよく、
まあ、私アップルウォッチ持ってないんで、ちょっとなんていうんですかね、サービス半減って感じですけどね。
あ、それはあれですか、あのエルメスモデルのアップルウォッチ早送ってこいやっていうことですか。
そんなこと言ってません
言ってはない、
全然言ってないですよ。
言ってはないけど、それは思ってるでしょ。そういうふうには
思ってないですよ。
本当ですか。
思ってないです。
いや、私エルメスモデルのアップルウォッチ福山さんにプレゼントしようと思ってたんですけど、やめましょうか。じゃあ
なんか引き換えが怖いので
引き換えってどういうことですか。引き換え、
そのなんかトレードオフっていうなんか綺麗に言うとトレードオフだけど、
はい、
なんかそんなのではなく、なんかその取引が怖いのでそれはなんか、はい、ありがとうございますとは素直に言えないです。
本当ですか。
はい、お気持ちだけ、はい、ありがとうございます。
完全に足洗われたな。
いやいやいやいや、そんなことないですよ。足洗われたとか、なんか人聞き悪いこと言わないでください。
あ、すいません。これでも JR 東日本のこのアプリで、福田さん今言われとったように、うん、iPhone で見られてて便利やなっていうのはありますけど、さらにやっぱり Apple Watch があると、うん、さらにこれ便利でしょうね、うん、
これだからアプローチで、そのなんだろう、時刻表というか、この、位置情報の、
はい、
列車位置情報を出して、うん、iPhone で違うことできるですもんね。
あ、できます、できます、もちろんできます、ですよね、できます、できます。
いいですよね、
これいいと思いますね、
うん、いいですね、はい、
ぜひ JR 西日本や JR 東海にも対応してもらいたいなと私は思いますね、はい、この JR 東日本のアプリ17路線のこの電車の運行状況が見れて、さらにアップルウォッチで詳しいところですね、手元から見れるということですから、非常に便利だと思います。関東の人はですね、ぜひ利用してもらいたいなと思います。私は西日本が対応するのを待ってます。
はい、
2016年2月5日23時32分にリツイートした記事です。総務省、携帯電話事業者のスマートフォン販売価格、割引、キャッシュバック等について調査及び情報提供の呼びかけ。これは名古屋のマックお宝鑑定団のブログからいただきました。まあ、どんな話かと言いますと、小岩さん、これですね、
はい、
総務省がもちろん無党郵政省ですから、ここはですね、いわゆる郵政事業、通信事業を管轄している役所としてですね、端末販売の適正化の取り組みに関わる情報提供窓口の設置及びスマートフォンの販売価格等に関する調査の実施というものをやってる。硬いでしょ、言ってることが。で、それにあたってですよ、要はポスターとかそんなんで端末のお値段より多く割引だとかキャッシュバックをしているというもの、端末のお値段だよりですね、そういうものがあったら、まあ、メールで情報提供してくださいと言ってるんですね、
うん、
はい。まあ、例えば10万円のiPhone があったとするじゃないですか、
うん
うん、それに何ですか、キャッシュバック20万したらこれは上回ってますよね、
うんうん、
なのでそういうのはやめましょうというふうに指導していきたい、うん、ということだと思うんですね、
うん、
はい、
でそこまでひどいのはちょっと見たことがないんで、
うん、まあ、街中ポスターとかに書いてあるじゃないですか、そんな見たことないですか。
あ、でも全然興味がないから見てなかったんですね、今まで。
そうでしょうね。
キャリアで iPhone 買おうっていう気が全く、そういう発想がなかったので、はい、見てなかったのかもしれない、
ね、いやいや、私もうちの部下がですよ、 ね、まあ、私のところに来てですよ、
はい、
あ、 iPhone とか詳しいですよね、詳しいとかそんな問題話じゃない、職場でそんなこと言うべきことかって言うて、まあ、とりあえず言ってみるんですけど、
はい、
はい、
かっこつけちゃって、
そうですね
そうです
、うん、でもまあええわ話してみって話したら、はい、まあそういう話なんで、もう大いに相談乗ってるんですけど、今や今行ってこいって、いろんな条件が重なったらね、結構キャッシュバックあるやないかと、で携帯電話の端末代ぐらい賄えて、さらにね小遣いぐらいになるんやから、
うん、
っていうふうに私は言ったことあるんでですね、
うん、
うん、そういうぐらいやっぱりこの過剰競争っていう、のがあったみたいですね、
うん、
で総務省ももうそれじゃいかんということで、まあ、適正化ということですね、うん、まあ、ここに書いてあるんですけど、総務省はやっぱり何が大事かというと、このスマートフォンの販売価格の適正化にこれをつなげていってですよ、電気通信事業の健全な発達と皆さんの利益になるようにしたいって言って、ね、前言ったことありますよね、あの何度かうちの番組でも取り上げてますけど、あまりにそのキャッシュバックとか激しいと市場の育成に健全な育成にならないですよって話したことあるじゃないですか、
うん、
それを総務省はやっぱ気にしてるみたいなんですね、
うん、
久保さんも以前ほらキャッシュバックね、いろいろもらってる人がいますって言ってましたけど、
うん、
まあ、それもまさにそれじゃないですか、40件ぐらい契約されてたわけでしょ、
うん、そうですね、
利用しないのに契約してるっていうことは、
うん、そうですよ、お互いにね、うん、MMP し合って交換してるだけですからね、
そうそうそう、利用するんであればですよ、
うん、
まあ、ちょっと安いのを狙っていこうかっていうのも分かるんですけど、うんうん、利用しないのに、うん、その契約数を増やしたいというキャリアの、ね、うん、その、なんですか、意向からお金をもらえるから、また契約数を増やすっていうことでは、うんうん、本当何でも言いますけど、普通にずっと基本料金払ってる人だとか、
うん、
普通に通話料払ってる人の、まあ、不利益にしかなってないわけですよね、
うん、
なのでそういうのを、まあ、情報提供をもらって、うん、まあ、総務省本当にこれがいいことか悪いことか見分けると思うんですね、
うん
うん、でも、まあ、例えば1万円のキャッシュバックとかっていうのはですよ、あると思うけど、うん、それは端末価格が10万もするんやからですよ、
うん、
1万円のキャッシュバックって1割引きですからね、普通で、
そうですけど、はい、
普通で考える値段なんで、そういうのは残ると思いますよ、そういうのは別にこれ通報の対象じゃないですからね、
うん、
うん、だってそれはそうでしょ、アマゾンだって 10% 引きぐらいは普通してますよ、
まあそうですけどね、うん、
だからそこですよね、そういうところで、あの、うん、まあ、なんですか、割引が悪いという意味じゃないんですよ、これも、
うん
うん、過剰な割引をすることによって市場のこの育成を阻害するような要素が内容にしという、まあ、ちょっとね、役所チックな私今言葉を使いましたけど、うん、そういう意図だと思ってます私は、
うんうん、
だから供養さんみたいに海外から買えばあまり関係ないですね、
うん、私あともう一つこの、その値引き合戦云々もそうだったんですけど、もう一つその日本のキャリアの端末を買いたくないなっていうのもう一つあったんですよ、アプリを3つ有料のアプリをダウンロードしないととか、このなんかそのいらないサービスを3つぐらい契約しないと iPhone 売りませんっていうのがあるじゃないですか、
うん、それはですね、
うん、
あれですね、代理店にもよるし、
うん、
その販売の対応にもよりますね、
そうですよね、で大体断れなくて、みんななんか1ヶ月でいいんでとか、3ヶ月はそのキャンセルすると
後
から請求しますんでとか、
一度も入れられたことないですよ
それは大道さんだからだと思うんですけど、
私は言うのはこういう販売の仕方は総務省に通報したら問題あるんじゃないの、
うん、そうそうそうそう、
俺総務省に言うよっていう、うん、金相通の窓口も知っとるしって言うたら、いや結構ですって言いますよ、
ね、でもだけど、でもそういう風な売られ方じゃないですか、本当にこれがないと、これがないと iPhone はその価格が高くなりますじゃなくて売りませんっていう風に来るから、
それはでもそれ経産省の話になるんですけど、総務省じゃなくて、
あ、そうなんですか、
うん、そういう消費者に関することはですね、
めんどくさいですね、
その辺もちょっと
ね
ややこしいんですよ、経済産業省と総務省と両方絡んでるからですね、
うんうんうん、
ややこしいんですけど、
ぜひね、それもね、もし総務省だったら一緒に取り締まってほしいなと思ったんですけど、それまた経産省ってなるとまた話は違いますけど、それもぜひやめさせてもらう方向にね、行ってほしいなと今、うん、はい、思いました。
それも代理店の問題で、うん、それもおかしい話ですからね、
うん、はい、まあ、このコメントについては私はこ これ以上ですけど。
というわけで、総務省も適正化のですね、はい、手段としてこのような情報提供を呼びかけているみたいですので、うん、興味あれば皆さんも総務省のウェブサイトを見てください。
はい、タックポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
はい、コメントありがとうございます。
はい、ありがとうございます。それではですね、ツイッターで、はい、ハッシュタグタックキャストとタック宛てにツイートをいただいたものの中から一部読ませていただきます。
はい、お願いします。
はい、本文からいきますか。
はいはい、
はい、いつも楽しい番組をありがとうございます。第14回は特にてんこ盛りでお腹いっぱいです。楽天モバイルに興味津々だったので私にはタイムリーな内容でしたと、ブラフォードさんから、2月の5日、朝7時17分にツイートいただきました。ありがとうございます。
コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
第14回からですね、あ、まあ14回じゃ、はい、13回からちょっと内容を変えて、はい、オープニングですね、あの、もうニュースにしてるようにしたんですけど、うん、確かに大久保てんこ盛りでしたね、
うん、
この方がみんなに喜ばれるというか、なんていうんですかね、聞いてこう、なん、皆さんに役立つ配信にしたいんで、
うん、
いろんな情報を乗っけていこうと思うんですけど、どうですか、つくやさん、う
ん、はい、私は言われた通りにさせていただきますので、は
い、あ、そうですか、
いただいて、いけないこと言った、
言われた通りやるんですね。
あの、できる限り指示通り頑張りたいと思います。
あ、じゃあできる限りは言われた通りやるんですね。
はい、できないことははっきりできないって言います。
なんか最近あれだな、対応がなんかあれやね、大人の対応になってきたな、
うん、まあ人は成長するんですよ。大東さん言ったでしょ。言いましたよね、そうやっておっしゃいましたよね、あの、はい、人それぞれに、
はい、
成長のスピードあるけど必ず成長するんだとおっしゃってましたよね。
はい、あ、はい、
ここではないところで
ここではないところで言ったこと言わなくていいじゃないですか、じゃあ
え、でも、あの、はい、おっしゃってましたっていうことは、はい、
ありがとうございます、はい、ブラさん本当にあの楽天モバイルですね、
うん、
あれいいな、私もいいなと思って先週もちょっと話したけど、ニュアンスネオを買って楽天モバイル入れようかなって真剣に考えてるんですけど、福田さんどう思います？
なんかその5秒後ぐらいには靴がありそうな感じがするので、私そこでいいですねって言わないでおこうかなと思うんですけど、うん、どうですか、
買ってもおとなしくしておきます。じゃあ、
あ、はい
村、はい、さん、また、
はい、
引き続き応援してくださいね、よろしくお願いします。
はい、します、
はい、
では続きましてですね、
はいはい、
じゃあ本部からいこうかな。相変わらずどちらが黒いか掛け合いしてますけど、ツイッターのアイコンでなんとなくわかるってことはないかな、クエスチョンマークと、宇太郎さんから2月の4日11時44分にツイートいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
これはもう人を見てクヨハさんの方が黒いってことが分かるってことでしょ。
そう言いたいんですよね、皆さん、そういう方向に持っていきたいんですよね。いいでしょ、はい、
めっちゃ怒ってるし。
いいえ、怒ってはいないですけど、
でもあれ不満でしょ。
うん、あの、完全に不満ではないけど、はい、不満か不満じゃないか、こう、なんていうのかな、はい、針が動くとしたら不満側に傾いていることは間違いないです。はい、以上です。
めっちゃ怒ってるし。いや、宇太郎さん、私の方が黒いです。はい。はい。
はい、なんだその、どもり具合が気になりますけど。
私の方が黒い。ツイッターのアイコン見てどっちが黒いかって分かります？でも本当に。ね、私どんなんでしたっけ？
どんなんでしたっけ？見ますか？
はい、見てください。え、ツイッターのアイコン、どんなんやった？あ、スーツ着てるやつ？
黒い？
はい、まあ、黒しかないですからス
ーツ黒い？黒いスーツ
はい、黒いスーツですよ。赤いスーツとか嫌でしょ、逆に。
まあそうですね。あ、でも大道さん、これネクタイ白じゃないですか？
あ、これ白じゃないんですよ、実は。
あ、 そうなんですか。
イタリアのプッチっていうブランドの超派手なネクタイで紫とかいろいろ入ってる。
プッチってエムリオプッチのことですか。
あ、そうです。
あはは、なるほど。ほうほうほう。あ、それ派手ですね。スイズリーみたいな感じの
から。そうです。からそうそうそう、
いろんな色彩の。
そうです、いろんな色彩が入ってるやつ。
はい、なんかもうなんかあのもうなんていうかな、エミリオプッチ柄っていうかあのですね。はい、わかりました。はい、
プッチ大好きなんです私。
あ、そうなんですか。へえ。
でも最近自分の思う柄があんまりないんで、うん、買ってないんです。
わかります、わかります。はい、
うん、もっと派手なのが好きなんで私。
うーん、
プッチはその色調は地味じゃないですか、うん、その絵柄は派手やけど、
うんうんうん、
そんなんでストレートに赤いネクタイとかそんなんが好きなんで、
うん、いえ、なんでもないです。次いきますね
あ、次ですか。宇太郎さん、
はい、
ございます。
ありがとうございます。では続きましてですね、
はい、
これ、まあ、本文からいこうかな。はい、本文からいきます。
はい、
ですね、箇条書きで書いてあるんですけど、
はい、
タックポッドキャスト第14回、温泉旅行とタコ星人、これタイトルですね、
はい、
と書いてまして、続き、1、
はい、
レア版鍵括弧〇〇鍵括弧ダウンロード2、猫バンバンステッカーダウンロード。3、子供の頃我が家の初カメラがオリンパスペン EE? クエスチョンマークだったようにゃ。と、ブラッフォードさんからですね、2月の5日、7時8分にいただきました。
ブラさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
さっき読んだやつよりこっちの方が前なんですけど、まあ、順番前後して申し訳ないですが。はい。うん、このレア版〇〇ダウンロードの話をするとですね、
うん、
これは私の完全な失敗なんですけれども、
びっくりしました
実はシーサーブログっていうところから RSS を吐き出して、で iTunes の方にリンクするようにしてるんですけど、
はい、
今回というか前回14回の時ですね、
うん、
ちょっとタイトル決まるの時間かかったんですよね。
うん、
いや、だって
でも2日前には決まってましたよね。
水曜日でしょ。
うん、
いつも大体もっと早く決まるじゃないですか。あ、なんか足が悪いみたいな感じになってるし
十分時間ありましたよねあれ、そうでしたっけ。
いや、いいんですよ、もうごめん、ね、
いいえ、
私が悪い。
なんかほらまたなんか私がいじめたみたいな風な雰囲気に持っていこうとしてるでしょ、これね。
いや、そんなことない、クヨワさんは悪くないです。私をいじめたりすることもないし、もう一度言います、皆さん、クヨホーさん悪くないです。私をいじめたりすることは絶対ありませんので、私が悪いんです。
私もいじめたつもりは全くないです。
はい、みんな言うんですよ、はい、そうやっていじめた人はねないって。はい、この話は何かというと、
はい、
まずは私が編集いつものようにするじゃないですか、
うん、
でした後にクヨホーさんに投げて、で訂正箇所があったら訂正して編集再編集して、うん、で久保さんにまた投げてもう一回聞き直してもらうっていうのがいつもの普通のパターンですね、うん、で、うん、そこまで終わったところで大体タイトルはこれとこれにしましょうかっていう話にいつもするわけですよね、
うんうん、そうですね、候補出し合って、
そうそう、候補出し合って
ですね、
うん、で今回はまあ、何でしたっけ、温泉旅行とタコ星人ですか、
はい、
これにしたんですけど、私は一応、はい、修正が終わった段階で、
はい、
一応ブログの方にはもうすでに音声ファイルを上げて公開できるような形を取るんですよ、
うん、
でその時に題名が決まってない、うん、タイトルが決まってないんで、うんうん、タイトルの中身はいつも鍵括弧丸々にしてるんですよね、
うんうん、テンプレでもそのまま貼り付けるって感じですよね。
まあ、そうですね、コピペして、う
ん、はい、
でタイトルが決まったにもかかわらず、
うん、
クヨさんのお言葉を引用しますと、2日前にタイトルが決まったにもかかわらず、
はい
はい
、はい、
そのブログシーサーブログを書き換えの忘れとってですね、
うん、
でなんとタイトル丸々で配信されるという、
はい、そうなんですよ。私もなんか結局その日はすごく早くに BSS が書き終わったので、うん、今回こそは BSS が早く書き終わったので、はい、早く寝ようと思ったのにちょっと気になることがあったので、
はいはいはい、
やっぱり 配信が終わるまでと思って起きてたんですよ、はいはい、なかなか落ちてこなくてって言って
0時までですね、0時から配信されるはずだから、
そうなんです、でも0時からなんですけど、うちには0時直近に来たことはなくて、だいたい1時半とか
遅れるんですね、
遅れるんですよ、2時とかなんですよ、でそれから1回そのダウンロードして、あ、ダウンロードできたって言って1回聞いてから寝るんですよ、それで、まあ、その時って聞いてても見ないじゃないですか、
うんうんうん、そうですね、タイトルなんか見ないですもんね、
そうなんです、うん、そしたら最後の本当にこのバイニャーって言って、うん、さーてとって思ったら、はい、タイトル丸々ってなんか何みたいな、びっくりして、それが4時だったんですよ、
はい、
4時くらいでしたよね、あれ連絡、
4時で3時か4時くらいだったと思いますね、
ですよね、うん、大道さんにすぐスクリーンショットで、うん、ゼロゼロ丸々になってますって言って送ったんですよね、しました。
で私がいつものように4時半ぐらいに目覚めますから、うん、4時半ぐらいに目覚めて、おっとこれいかんと思ってすぐ、うん、はい、タイトル入れ直したっていうですね、
はい、
すいません、
はい、びっくりして連絡して、はい、で結局寝ようと思ってたんですけど、はい、そのまま寝なくて、大東さんがすいませんって言ってまずいって言ったのと、はい、私がじゃあ大東さんに連絡取れたんでおやすみなさいっていうのはスイッチして寝たっていう、
そうですね、
振ったね、はい、
大体私が起きる時間に桑原さん寝てますもんね。
そうですね。そういう感じですね。はい。うん、
そうなんですよ。今回ですね。いわば丸々をダウンロードさせてしまって申し訳ありません。スクリーンショットまでね、ブラさん貼り付けてくれて。申し訳ないです。
はい。
ありがとうございます。
ということでした。ありがとうございました。はい、では続いてですね。
はい。
みどりんさんからいただいてます。
はい。
猫事件。経験者です、最悪でしたということで、2月5日20時15分にいただきました、
ありがとうございま す, います猫事件ってあれですね、猫ちゃんの肉球の跡が車のボンネットについてるってあの話ですね、
あ、そっちの猫事件ですかね、
はい、
私猫バンバンの方の事件かなと、
あ、そっちですか
ではど、あ、これみどりんさんどっちか教えていただきたいです ね,
そうですね、
ちょっとこれ、ああの二通りの解釈がありますよね、そう言われる、
てっきりそっちかと思いました、いやー、猫ちゃんが挟まってたら嫌だな、
あれってやっぱりそのディーラーさんに持ってったりしないと、そのただでは済まされないというか、やっぱり処置していただかないといけないんですよね、
あ、猫ちゃん
挟まれ具合にもよるかもしれないですけど、
あ、そうですね、
ということでちょっとこれはこのままだとちょっとどちらかわからない感じですね、
そうですね、
はい、
あ、みどりさんまたどんな感じやったか教えてください、
はいはい、お知らせください、ありがとうございます、続きましてですね、はい、ジャミンさんから、
はい、
2月の5日13時45分にツイートいただいてます、はい、本文がですね、デビットカードを使ったことないけどキャッシュアウトの手数料が無料なら使ってみたいですね、現金を使う場面は減ってるけどといただきました、ありがとうございます、
ありがとうございます、第14回の話であったあれですね、キャッシュアウトの話ですね、うん、あのスーパーのレジなんかで、うん、例えば買い物したプラス お金下ろしてもらえるっていうサービスですね、うん、うん、確かに手数料無料だったらこんな強いもんないですよね、
う
ん、
そうですよね、うん、これでもなんか全く手数料が発生してないんじゃなくて、お店側では発生するみたいですね、
は
い、
それは必ず買い物と一緒にやるから、
うん、
買い物で使ってもらうと手数料絶対発生するわけじゃないですか、それと1回で一緒にっていうことみたいですよ、
あ、なるほど、
はい、だから消費者にはメリットありますよね、お店側にもメリットあるんじゃないですかね、だから、うん、あそこで金下ろすついでに買い物していこうかってなるわけですからね、う
ん、なるほどね、はい、うん、
というわけで、はい、ジャミンさんありがとうございます、まあ現金使う場面最近減ってますよね、
うん、
私も JR のあれです、あの改札の中入ったら、うん、ほぼほぼあれイコカで買い物ですもんね、
うんうんうん、
でしょ、
まあ、うん、あのコンビニなんかもね、今コンビニごとにポイントが貯まるカードとか言って、クレジットカードじゃなくてもそういうカードを作ったりする、作ってるじゃないですか、
うーん、
なんかポンタとか7個、あ、
ポンタって聞いたことあります
ね、うん、うん、ポンタはローソンかな、うん、であと7個カードってセブンイレブンとか、
え、7個カードはあれじゃない、電子マネーじゃないですか、
あ、でもポイント貯まりますよ、
あ、ポイントも貯まるんですか、
うん、ポイントも貯まります、
知らなかったです、
うん、とかあとは、まあ、T ポイントとか、 T ポイントはどっちかというとポイントオンリーですけど、まあ、クレジットカードが
CCC がやってるやつですね、
そうですね、だからどこだっけ、ファミリーマートとか、
うーん、
はーい、で今度ファミリーマートとサークル系とくっつきますからね、 もうファミリーマートに全部投稿されて、じゃあサークル系のポイントどうなっちゃうんだろうみたいなこと、この辺はサークル系多いんで、
あ、名古屋はですか。
うん。で、確かサークル系は楽天カードを使ってるんじゃなかったかな。ちょっと私も持ってないんで分かんないんですけど、うん、っていうような感じで、いろいろそういう風で、お金使わなくていいっていう、キャッシュレスっていうか、ね、いう場面は本当に増えてるなっていう気はしますね。はい。
今の話思い出したんですけど、関西圏に住んでる人で20年以上前の話ですけど、サンチェーンって昔コンビニあったんしてます？悪用さんは若いから知らないですね。
分かんないですね、サンチェーン。
あれ、ローソンが買ったんですよ。
おー、そうなんですか。
で、ローソンとサンチェーンが一つになりました。まあ、それだけなんですけど。AMPM もなくなっちゃいましたよね。はい、ブランド統一されて、
はいはいはいはい。あ、そうですね。はい。
まあ、だからそういうふうにブランド化統一されていくのは、まあ、よくあることなんですね。
ね、
うん。はい。あ、はい。え、何の話でしたっけ？キャッシュアウトの話でしたね。
はい、そうです。
はい。コンビニの店頭でも使えたら、このキャッシュアウト非常に便利だなと思いますね。
はい。
はい。
コメントは以上です。
はい。皆さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
お気になっている皆さん、iTunes のポッドキャストのレビューもですね、いつも、お待ちします。ここにコメントいただけるのが私は一番嬉しいんで、まあ、Twitter ももちろん結構ですけれども、iTunes のレビューもお待ちしてます。
はい。
第15回目の配信も一生懸命やってきました。私。はい。今回は反省することがたくさんあるんです。
ほう。
第13回、14回と。
はい。
せっかくしっかり編集してですよ。
うん。
福岩さんの中身まで確認していただいた。
はい。
配信を。
はい。
2回とちってるんです。
存じてます。
はい。13回の時はなんと、RSS 吐き出すブログには。
うん。
音声ファイルがないまま。はい、配信を開始する。
そう、ほんとちっとも落ちてこなくて、
はい、
ねえ、
はい、14回目は、まあ、同じような話なんですけど、
はい、
さっきのね、ブラさんのコメントにもあったようにですよ、
うん、
RS を書き出したはいいけれども案内文を忘れてるっていうですね、
はい、
はい、案内文の方はまあさっきの話の通りですけど、13回の上げ忘れた時は本当もうダメですよね、あれね。
もうダメですよねっていうのは、なんかどう答えしていいものかちょっと、はい、答えに困りますけど。
いや、久保さんの思ってること言ってもらって、ああいうことがあっちゃダメですよね、じゃあ。
まあ、そうですね。私もなんか、うちに来るのは本当に、そんなに早くないので、はい、あ、今日も遅れてるなって思いながら、はいはい、でも何回リロードしても出てこないし、私のリロードのやり方が悪いのかなって本当に思ってました。
あの時はじゃあ、その後、全然落ちなかったわけですね、実際に。
まあ、落ちようがないですよね。
そうですね。音声ファイルないんですもんね。
うん。
え、それ責められてます、私。
いいえ。責めてはいないですけど、なんか今のだと私のところに落ちてこないんですよね、みたいな。私だけがなんかこう遅いみたいな感じだったんで、それなんかちょっと違うかなと思って、以上確認したんです。はい。
すいません
でした。いいです。続けてください。
すいませんでした。
いいえ。
あの時はですよ、はい、結局、クヨハザがですよね、落ちてこないって言って、
うん、
メッセージいただいとったんですよね。
そう。
はい。
あ、そうでしたっけ？そうでしたね。
確か
に。そんなような気もしました。はい。
私、あの日は1時半ぐらいに、結局、あれ気づいたんですけど、
うん、
気づいた理由知ってますか？
わかりません。
はい。そうですか。実はですね、
はい。
クヨハザが夢に出てきたんです。
なんだろうな、
すごいでしょ、
はい、すごいでしょって言われてもなんかちょっとあれなんですけど、
はい、ライドさん落ちてませんよって言うんですよね。本当ですか、うん、って落ちてるでしょって見てくださいよって言ったら、私のところも落ちてないから、
うん、
おって言ったら目覚めて、本当に iPhone 見たら本当に落ちてないんですよ、
うん、
で慌てて Mac から見たら、
うん、
音声ファイルがなかったんですよね。はい、
でそれで、あの、すぐに、
はい、
Facebook のメッセンジャーで、
うんうん、
すみません落ちないと思いますみたいなこと言われて、あ、トラブってたんだなっていうのを知りました。
そうなんです。あれでは絶対落ちないです。音声ファイルないですもん。
うん、で、イオチャさんも今日落ちてこないねってツイッターでおっしゃってたのを、はい、翌日の朝私見かけたんですけど、はい、それ落ちるわけないわなっていう、まあね、当然なんですけど、まあ同じことなんですけど、はい、そういう風で。みんなやっぱり不思議があってたんですね。私だけじゃなくてよかった。
第13回はそうですね。
はい。第14回行ってみますか？
いや、ちょっとですね、13回は、あれ何でしたっけ？訂正が2回ぐらいあったんでしたっけ？
ないですよ別に。
あれ1回はありましたよね、でも訂正が。
あ、1回あったんですよ、そのタイトルがね、
うん、
なんかちょっとあんまりこうなんて言うんだろう。
ああ、そうかそうか、
うん、
だからその訂正した時にですよ、音声ファイルの指定を間違ってしまったんですね。
ああ、
ごめんなさい、
うん、いえいえいえ、
ごめんなさい、あの、ごめんなさい、ごめんなさい。
結局私が、はい、あの、いただいてから、
はい、
まあ大体1日のうちに10編くらい聞くんですよ、
はい、はい、いつもそう言われてますね。そうですね、いただいてからっていうのはあれですよね、あの、ポッドキャストに上げる前に、あれですよね、まずは
斉藤さんから出来たてのをまずはチェックでいただいた時に、
はいはいはい、
だから iTunes に上がる皆さんに配信で公開する前に私は確認のために、はい、まあ、大体1日に10回くらい聞く。いただいた日は必ず起きてて、来るって言われた日は起きてて、何時になっても必ず聞いて、2回か3回は聞いて、で、それで、あの、まあ、その、ここをちょっと言い間違ってますとかっていうところをまずチェックして、そこに、で、もう一回フィードバックして、訂正っていうか、その、編集し直していただいたりってことは何回かね、あったり、もう編集しきれないのでもう一回撮りましょうって言って、翌日に撮ったこともありました、
ね。撮り直したこともありますね。
はい、はい、うん、ありましたね。で、そういうことをするので、まあ、で、あとブログに書くために、どうしても、あの、聞き込まないと書けないっていうところなので、
はいはいはいはい、
で、その中で、その二人の言った単語の中で、まあ、聞かないと、わからないようなタイトルを、心がけようとして、その単語のピックアップに結構時間がかかるっていうので。
まあ、そうですね。はい、お互いですね。
そうですね。はい、
私も、はい、Google ドライブに上げたやつを何度か、出勤の時に聞いたりするんですけど、うん、うん、うん。
それで、うん、ダイトさんから、まあ、こういうタイトルでどうですかっていただくんですけど、まあ、それに対して私がちょっと待ってくださいねって言って、まあ、半日ぐらいかかってもう一回、まあ、すぐに返すときもあるんですけど、うん、まあ、単語をね、まあ、5つ6つバーって並べて、この中からどれかいいの取ってくださいみたいな感じで、
そうですね。
っていうパターンが多いですね。
大体ダメ出しされるんですよね。
はい、まあ、そうですね。
私がダメ出しされるんですね。
そうですね。はい。これはもうしょうがないですもん。だって本当に、うん。なんだ、インパクトがちょっと薄いなっていうところで、大体さん、大体タイトル決めるの初め嫌がってましたもんね。ちょっとタイトル付け。
いや、違う違う、それ違う。嫌がってるじゃないですか。嫌がってれたらまだいいんですけど、うん、めんどくさいかった。もっとダメですから、私。
なので、なんかあまり、まあ、いわゆるなんか不得意な匂いがしてきたので、まあ、これはなんかちょっと、はい、お手伝いできるかなと思って、まあ、いくつかこう、面白く思っていただけそうなものを本当に単語、並べてたんですよ。うん、そうそうそうそう、そうなんですよ。例えばですね、前回14回の配信で、これ言っちゃっていいです？タイトル候補。
それ私のあれですか、最初出した候補が言われるわけですか。
あ、違います、違います。私が単語の、なんだろう、こう、候補として挙げたもの？
いや、私の候補も言ってもらっていいですよ。言った。
あれ、何でしたっけ大道さんの。
私は、確かですね、撮影旅行と、火星人やったんです、
う
ん、私は。
ああ、そうね。で、はい、そこで、
はい、
なんかちょっとあんまり、インパクトないなとか思いながら、はい、すいません。ランドルト・カン、タロとジロー、タコ星人、オデッセイ、袖の下、オジャッタモンセイ、UFO、UFO、この2、4、6、7つを推薦してですね、まあ、この中からどうですかっていうことで、で、それで、はい、タコ星人ね、選んでいただいたんですよね。
そうです。
で、ちょっと語呂が悪いからってことでひっくり返したりとか、ね、まあ、いろいろ、そういうちょっとしたことはしたんですけど、はい。
だって前回あれですよ、タコ星人と温泉旅行って言ったら、まず、いかにもタコ星人と温泉旅行行くみたいじゃないですか。
うん。
なので、温泉旅行とタコ星人にしたんですよね。
うん。あ、そういうことだったんですね。そういう、 あの語呂が悪いだったんですね。
はい。
え、なんか本当にあの言いにくいからなのかなって思ってました。
いや、そうじゃないです。実はそういう
こと。そうじゃなかったんですね。はい、あ、なるほどなるほど。そこまで深い理由はちょっとお聞きしなかったので、はい、ということでした。なんかね、はい。
意思の疎通が悪かったですね。すいません。
いやいやいや、あの、まあ、なかなか面白い会員になったと思います。だから、うん、あの、聞きながら単語をピックアップしてっていうことで、これいくつか、はい。あの、ありますから、まだ、まだまだ出ますよ。そうですね。はい。
今週はまだ何になるか分からないですけどね。
そうですね。まだ分かんないですね。これ出来上がってから聞いてみない
と。そうなんですよ。そうなんですよ。
どこが採用されるか分かんないので。
そういう言い方やめてもらっていいですか。
でも、でも、ですよね。
そう、
いやいや別にそれ悪い意味でじゃなくて、いや本当にだって、はい、今日だってこれもう3時間半か4時間もう4時間突入しましたね。
ええちょっと、まだ3時間ちょっと、まだ3時間ぐらいです。
あ、3時間ですか。
はい。
あ、だからこれどうやっても3時間流すわけいかないですから。
そうですね。
大事なマジックで、
はい、
違いますね。まじ、あの、ダイダさんの、あの、努力でね、汗と涙の結晶でね。
はい。一生懸命頑張るんですよ。
はい。うん。っていただくことになると思いますので。
はい、まあ、編集方針は前言ったけど、今また言うと怒られるんで、言わんときます。
いいですよ、言っていただいても。
いや、やめときます。だって怒られる。
いいですよ。いいですよ、言っていただいても。
本当ですか？
いいですよ。その後はどうなるか分かりませんけど。
まずは、あれですね。あの、とちってるとか、あの、言い間違ってる部分を切ります。
はい。ですけど今日ないですよね、パーフェクトに。
まあ、ほとんどないですね、今日はね。
ね、今日ないですよね。うん、今日取れたか悪いんじゃないですか。
それはどうかな。
本当に。それはちょっと私も自分で、なんか、何を言ったのかってもう、ここまで来る間に覚えてないんですよ。
それはもう3時間も話は忘れてますよね。
本当そうなんですよ。自分でも録音しとこうかなって思うぐらい本当に物覚えが悪くて。
いや、でも、いや、いらないでしょ。あの、配信する前の編集した後のだけ聞いてもらった方がいいと思いますよ。クワさんが、まあ、ちょっとね、失言的な感じのところですか。
うん、
はい。わ、はい、かります？言ってること。
よくわかんないですけど、続けてください。
あ、よくわかんないんで具体的に言った方がいいですか。
はい。
クイワさんのイメージに合わないような発言を、はい、
考えましたね。
切り取るということです。
はい、ありがとうございます。
そういう方でいいですか。
もう仕方ないですね。はい、
皆さんにもっとわかりやすいように平易な言い方した方がいいですか。
いや、いいですよ、ダイドさんにお任せします。
そうやって私を悪くしたいですね。そうやってね、お酒飲みながら。
そんなことないですよ。
黒いところ切るわけですよ。あ、いや、すいません。
はい、ありがとうございます。
で、編集していくわけですよね。
うん、
で、その後ですよ、一生懸命やるんですけど、はい、尺が長いことが多いんで。
そうですよね。
で、一つの例えばコーナーをもう一度聞き直して、うん、その部分で切れると思うところを切ってコーナーを短くしていくっていうのをやるんです。
はい。はい、
それでもダメだったらもうニュースを一本飛ばすっていうのをやります。
はい、そうですね。
だからニュース飛ばしてること多いですもんね。
多いですね。
はい。
ニュース飛ばす。5つ喋っても3つしか出てないとかね。
そう、あるんですよね。
しょうがないですね。うん、はい、しょうがないです。はい。
で、それでどうにか尺をまあ1時間前後に収めるようにしてやってます。
ご苦労様です。ご苦労様です。お疲れ様です。
いや、まあまあ、そうやってやってるんですけど、でもせっかくそれ作ったものですよ。ね、配信失敗したら、本当なんの意味もない最後ですね。
あ、はい。いや、そこは、はいとか、いいえとか、よくわからないんで、ちょっと、はい。いいです。言わないことにします。はい。
そんなことないですよ、とかって言えないんですか、栗山さん。
そういうこと？そういうこと？
そういうことでしたと思いますよ。
そんなことないですよ。
ありがとうございます。一生懸命やったんですからとか。
そうですね。私も大東さんが頑張ってらっしゃることは、はい、よく存じてますので。
はい、ありがとうございます。
え、なんか、あ、もうちょっと言った方が良かったですか今。なんか
もうちょっと言ってもらいたかった
ですよね。もっとなんかそんな感じの、ちょっとなんか、
もっとこう、なんていうか、私のこのモチベーションが上がるようにですよ、やる気がガー出るように言ってもらいたいな。言って言って。
お疲れ様です。
はい、
今夜も頑張ってください。
はい、
編集
あ、はい
以上です
はい、ありがとうございます。だいぶハート感出てましたね、いつもに比べると。
よかった、
ありがとうございます。というわけで配信失敗ね、それすると意味がないんで、うん、これからもちょっと気をつけます。うん、ブログでやっぱりあれですよね、一回RSS 吐き出すともうみんなに配信されてしまうじゃないですか。以前はだからそれが心配なんでフライング配信してたんですよね、実際に。
でね、今回も珍しく、はいはい、だから第14回の時も、はい、ダイドスから、はい、19時ぐらいだったかな。
そうですね。
え、前の日の夜の9時にメッセージが来て、今日フライングしてもいいですかって言われて、うん、って言って、ダメですって言ったんだけど、でも、いや、別にいいですよ。でもどうしてですかって聞いたら、この昨日の前回の失敗が13回の失敗が怖いねって言われたんで、はい、なんかちょっとトラウマになってるのかな。
トラウマになってますよ、それはもちろん、はい、
と思いましたけど、
はいはい、そうなんですよ。だからフライング配信してるときはですよ、フライング配信する自分の iTunes アプリからちゃんと配信されることを確認するっていうことができるわけじゃないですか。
いや、落ち着いて安眠できるっていう、そういうことですよね。
それが私12時に起きてることはまずないですから、はい、0時過ぎた後の予約配信を聞くことができないんで、
うん、
はい、フライング配信したらそれが理由からですね、
うん、そうですね、はい、
0時に平日起きてることはまずないですから。
そうですね、うん、そうですよね、きっとね。私大体4時ぐらいまで起きてますけど、はい、
私大体4時ぐらいに起きますんで。
そうですね
、はい、なのでまあそういう配信の失敗ですね、はい、まあ打ち合わせになって申し訳ないんですが、うん、こういうポッドキャストをやってると、まさか私は編集とか大変だと思ってたんですけど、この、ね、一番大事な配信で閉じるっていうですね、
うん、
もっとしっかりやれよっていうところなんですけど、はい、まあ、13回、14回で閉じたんで、この15回はもう皆さんにバシッと、は
い、12日。いいですか、そんなこと言っちゃって。
もちろんもう、全然もう、バシッと。バシッと12日の0時には皆さんがパンと、もう、ポッドキャストアプリポンと開いたら、バッと第15回っていう、出てくるように。はい、
うん、うちにも来ますかね。
まあそれはどうですかね。
それはこちらの問題ですね。
そうですね。
本当そうなんですよね。でもまあ、はい、いいです。なんか話が終わらなくなっちゃうんで。
そうですね。はい。うん、じゃあ今日もはい、第15回の配信も皆さん最後まで聞いていただいてありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。この配信は何度も言いますけど、もう配信は失敗せず、皆さんのお手元に12日に届くはずですからね。
はい。
ぜひ聞いてくださいね。はい、
はい、
今回も最後まで聞いていただいて本当にありがとうございました、はい、では次回の配信もお楽しみにしてください、
はい、
バイニャ
ー、バイニャー。
どうせ私めんどくさい男ですよ。
ここはどっちがいいですか。そんなことありませんよっていうのがいいのか、
はい、
そうですねっていうのがいいのか。
本当に思ってること言ってください。
そんなことないですよ。
本当に？あ、嬉しい。
うん、
嬉しい。
よかった。ここはやっぱりタイミングを間違えてはいけないですよね。
え、どういうことですか。
え、ちょっとなんか空白がっていうと。
はい、
まずいなっていう。
クリスさん
優しい、次いきますか。
優しい、
そんなことないですよ。
優しいですね。
あら、とんでもない。